シネマ銀幕の夜、こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
この番組はマイクロソフトチームスでお送りします。今回のオープニングの映画音楽は1991年制作のアメリカ映画レザボアドッグスからご紹介します。クエンティン・タランティーノ監督のデビュー作で、宝石店強盗計画に失敗した男たちがたどる運命を独特の語り口で緊迫感たっぷりに描いたクライムドラマです。前回福岡県北九州市にお住まいのラジオネームウェザーリポートさんから、お二人のおすすめ映画楽曲があれば教えてくださいとメッセージをいただいた際に、ウェザーリポートさん、タランティーノ監督のレザーバードックスで有名なリトルグリーンバックとかかっこいいなと思っていますとくださいましたので、今日かけちゃいます。このリトルグリーンバックは CM に使われていたり、コント番組のオープニング曲などでも使われてますよね。おなじみの曲です。それではお聴きいただきましょう。映画レザボアドックスのメインテーマ曲、ジョージ・ベイカーでリトルグリーンバック。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたします。8月30日から公開、ボストン1947をご紹介します。映画シュリ・ブラザーフットのカン・ジェギュ監督が祖国への思いを胸に命がけのレースに挑むマラソン選手たちの姿を実話に基づいて描いたヒューマンドラマです。ストーリーを簡単にご紹介します。1936年、ベルリンオリンピックのマラソン競技において、日本は世界新記録を樹立し、金メダルと銅メダルを獲得しました。しかし、その2つのメダルには秘められた思いがありました。その記録を出した選手は、日本名の孫貴帝と南昌龍として参加した韓国の孫義正とナム・スンニョンでした。第二次世界大戦の終結とともに、韓国は日本から解放されましたが、メダルの記録は日本のままでした。ある日、すさんだ生活を送っていた義順のもとに、スンニョンが現れます。1947年、ボストンマラソン。二人は、第二の孫義順と期待される若手選手、ソ・ユンボクを、ボストンマラソンに出場させるため、チームを組み、祖国の記録を取り戻すべく、数々の試練に立ち向かっていくのでした。孫義正の波乱に満ちた人生が描かれた真実に基づくヒューマンエンターテイメント作品です。出演は映画チェイサーに出演のハ・ジョンウさんが金メダル選手孫義正を、映画弁護人のイム・シワンさんが若手選手ソ・ユンボクを、映画メタモルフォーゼ変身のペ・ソンウさんが銅メダル選手ナム・スンニョンを演じています。これまでにオリンピックを描いた珠玉の映画作品として、1982年公開の炎のランナー、2015年公開のミルカなどが世に出て、多くの感動を見るものに与えています。今回もボストンマラソンで命がけのレースに挑むという実話に基づく物語ですね。映画を見ながら、この夏開催されたパリオリンピック、そこで繰り広げられた選手たちの熱い戦い、ドラマ、オリンピックに込められた思いに胸を馳せておりました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、なかなかよくできた映画です。この夏多くの人々が熱狂したパリオリンピックも終わりました。この後はパリパラリンピックが控えていますね。そんな中、88年前の1936年、ベルリンオリンピックでこのようなことがあったことを皆さんはご存知でしょうか？この作品の監督カン・ジェギュ、彼はこれまでの作品で公開時に韓国史上最高の観客を動員した大ヒット映画シュリ、あるいはそれに続くブラザーフッドでは、韓国映画史において2度目となる1000万人もの観客を呼び込みました。観客の心をつかむ演出、そのうまさには定評があります。今回もラストに向けて観客の気持ちをぐっとつかんでいます。そのうまさ、それを楽しんでください。1936年、ベルリンオリンピック。ここで孫義正、ナム・スンニョン、この2人は金メダルと銀メダルを獲得しました。 しかし上がった国旗は日の丸でした。彼らの国の国旗ではありませんでした。その屈辱の思いを胸に秘め、1947年のボストンマラソンに彼らは挑みます。それを託されたソ・ユンボク、演じるのはイム・シュアンです。彼はなんとこの映画に向け本格的な訓練を受けて体脂肪を 6% まで落としたそうです。マラソン選手としてのリアルな肉体を作り上げ、その美しいフォームできっと見る者を魅了することでしょう。イム・シュアン演じるソ・ユンボク、彼は走ることに喜びを感じていたわけではありませんでした。しかしソン・ギジョン、そしてナム・スンニョンと巡り合うことで彼の心は徐々に変化していきます。それは走ること、そして祖国に対する熱い思いでした。当時戦後とはいえ混乱と絶望に包まれていたアメリカ軍政下の韓国です。そんな中、彼らは多くのトラブルを乗り越えて遠いボストンの空へ旅立ちます。そしてなんとアメリカでもまた新たなトラブルが待ち構えていました。詳しくは映画をご覧になってください。彼らが抱く祖国の国旗をつけて命がけのレースに挑む、その思い。映画はラスト15分間、息をすることも忘れるほどスリリングなマラソンシーンが続きます。過去の屈辱と悲しみ、そしてそれを喜びと勇気へと昇華させていく。そんな彼らの姿が描かれています。人々に希望をもたらした史実に基づく感動のヒューマンエンターテインメントです。彼らが望むのは祖国の国旗をつけて走ること。その思いをあなたはどう受け止めるでしょうか。ぜひご覧になってください。
8月30日から公開、ボストン1947、1時間48分の作品です。さて、今回はボストン1947のペア劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今週のキーワードも簡単です。映画そのものです。ボストンマラソン。これがキーワードです。
よろしいでしょうか。キーワードはボストンマラソンです。なお、ご応募の締め切りは8月28日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。ここでラ・メゾン白金から自家製ソースにナッツやフルーツを漬け込んでしっとりとした食感に焼き上げたフロランタンのご紹介です。このフロランタン、くるみとアーモンドにキャラメルソースを合わせて焼き上げたナッツ、それにイチジクやクランベリーなどのフルーツにフランボワーズソースを合わせ焼き上げたフリュイの2種類からお選びいただきます。サクサクのビスケットの上にですね、たっぷりのナッツ、それにドライフルーツを乗せています。ナッツやドライフルーツの食感も味わえて食べ応えのあるフロランタンに仕上がりました。私たち早速いただいたのですが、矢沢さんいかがでした？
いいねこれ、
ええ、
うん、僕はフリの方をいただいたんだけれども、はい、イチジクが乗っかってるんですけれども、うん、クランベリーとかね、これね、仕事の合間なんかにね、本当に手軽にちょっと食べて、お茶と一緒にコーヒーとか紅茶、これ個包装になってるでしょ、
はい、
だから本当に手軽に食べられるっていうか、食べたい時に食べたい分だけ食べられるからちょうどいいかな僕には、
うん、はい、矢沢さんはフリュイの方をね召し上がって、はい、私はナッツをいただきました。もうね、アーモンドとカラメルのハーモニー、はい、上品な味わいで、そしてお口に入れるとサクッと口当たりがよくって、さまざまな食感が一度に味わえるんですよね。でカリッと香ばしさもあって、うん、ついついもう一口欲しくなっちゃうんですよね。
そうだよね、本当にもう一個食べたいってつい思っちゃうよね。
そうですよね。そんなフロランタンをぜひ皆様もご賞味ください。それでは取扱店舗をご紹介しますね。取扱店舗はラメゾン白金グラン本店、グラン千鳥店、 グラン田園調布店、グラン伊勢丹新宿店、グラン阪神梅田本店、グラン伊勢丹立川店でお取り扱いしております。なお、こちらのフロランタンは渋谷ヒカリエ店オンラインショップでの取り扱いはございません。大切な一日、ぜひ大人の味わいで上質なひとときをお過ごしください。ラ・メゾン白金よりフロランタンのご紹介でした。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画フォールガイペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は福岡県小郡市にお住まいのラジオネームかなと吉田さん、東京都世田谷区のシネマリスナーさん、兵庫県芦屋市にお住まいの黒ブルさん、おめでとうございます。かなと吉田さんからのメッセージです。浜田さん、矢沢さん、こんにちは。こんにちは。私はがんで闘病中、入院先でこの番組を知ってから闘病生活の支えとなっておりました。今は元気になり、映画館にも行けるほど元気になっています。そこで今回はお二方の紹介されたフォールガイがとても気になったので応募します。本気のアクションを劇場で主人と見に行けたらと思います。当たりますようにとくださいました。かなと吉田さん、当たりましたよ。体調良くなられたとのこと、本当に良かったです。ご主人とぜひ行かれてくださいね。シネマリスナーさん、いつも楽しみに聞かせていただいています。次に見る映画のため大いに参考にしています。今回はアクションのワクワクする映画のようで応募させていただきますとくださいました。ぜひ劇場でご覧になってくださいね。黒ブルさん、ラジコで聞くようになって5年近くになります。最近は映画紹介番組がほとんどなくなってしまい、シネマ銀幕の夜がとてもありがたいです。もし鑑賞券が当たったら付き合い始めた彼女と行ってきますとくださいました。黒ブルさん、ぜひ彼女さんと行かれてくださいね。またご感想をお寄せいただけましたら嬉しいです。かなと吉田さん、シネマリスナーさん、黒ブルさん、おめでとうございました。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介させていただきます。神奈川県横浜市にお住まいのラジオネームキリアンさん、いつも楽しみに聞かせていただいています。ありがとうございます。先日小学生の孫を連れてインサイドヘッド2を見てきました。映画館デビューで最初は緊張していましたが、やがて笑ったり泣いたり大忙し、大満足のようで、また一緒に行く約束をさせられました。嬉しいですね。どうやら映画好きに育ちそうです。まだまだ暑い日が続きますが、お体ご自愛ください。ありがとうございます。わあ、お孫さんと映画鑑賞いいですね。続いて熊本県上益城郡にお住まいのラジオネームまんまるだるまちゃんさんからいただきました。初めてメールをします。毎回ラジコで聞いています。ありがとうございます。浜田さん、矢沢さんの心地よい雰囲気、お声、毎回気に入ってますよ。恐れ入ります。気に入った放送の時は何度も聞き直してリピートして聞いています。私は映画大好きです。一人で時間を作って見に行きます。私は無類の007が大好きです。現在矢沢さんが007シリーズのボンド役スターをいろんな角度から評価をされるのをワクワクしながら聞いています。もっともっと007シリーズの話、エピソードを聞きたいです。アクション映画が大好きなので、今回の映画フォールガイはぜひ映画館の大スクリーンで見てハラハラドキドキしたいです。まだ暑さが続きますので、お二人のお声に癒されながら暑い夏を乗り切りたいと思っています。お二人、またスタッフの方々ご自愛ください。お気遣いいただきましてありがとうございます。まんまるだるまちゃん007の、ね、エピソードいただきました。今回はですね、他にも広島県広島市にお住まいのムーンランナーさんからは、私はダニエル・クレイグの007が大好きです。ベスパーとマドレーヌとジェームス、007は絶対に生きていて、マドレーヌのところに戻っていると私は思っていますとくださいました。他にもですね、神奈川県大和市にお住まいのギャ ラオスさんから、私の友人がジェームズ・ボンドは色気がある役者じゃないとダメだと言っていました。その点ショーン・コネリーは色気のある役者だったと思いますとくださっています。また長野県松本市にお住まいの山んば和義さんは、異色のボンド作品はとても気になります。悲劇で終わる007、話には聞いていましたが見なくてはの思いを新たにしましたなど、たくさんお寄せいただきましたね、矢沢さん。
いや本当にね、こうやってメールを拝見していると、007のファンの方が多いというのが改めて感じますね、
はい、
007シリーズですが来月また続きをご紹介したいと思ってます、6人のボンドをご紹介するんですが、9月にまた続いて2人、そして10月にも2人とシリーズでご紹介したいと思ってます、楽しみに待っていてください。
お楽しみになさっていてくださいね。ありがとうございました。続いて東京都大田区にお住まいのラジオネーム世田谷育ちさんです。こんばんは。こんばんは。毎週土曜日の夕方に欠かさず聞かせていただいております。ありがとうございます。今回もオープニングの映画音楽ビートルズのヘルプでした。永遠にいいです、ビートルズ。ラジオを聞いてると毎週毎週たくさんたくさんの映画が作られているんだなと感じます。私はホラー映画は見ません。単純に怖いですし楽しいと思わないからです。この先どれくらいの映画を見られるのかと思うときがあります。映画館に行き大きなスクリーンでいろいろな作品が流れてくる世界が好きですね。この先もたくさんの映画紹介してください。楽しみにしております。ありがとうございます。かしこまりました。兵庫県伊丹市にお住まいのラジオネームきなこさんです。毎週楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。矢沢さんの映画の解説を聞いているとぜひ見に行きたいと思ってしまいます。この番組5月に偶然出会えて土曜日の夜が楽しみになりました。いつも楽しい番組をありがとうございます。わあ嬉しいです。きなこさん、これからもよろしくお願いします。矢沢さん、5月から聞いてくださっているそうです
ね。こうして未だに新しいリスナーの方が番組に入ってきてくださるっていうのは本当に嬉しいよね。
そうですよね、
これからもぜひ楽しんで聞いてください。
ありがとうございます。まだまだ皆さんからのメッセージご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回もプレゼントへのたくさんのご応募、そして心温まるメッセージありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
リスナーの皆さんからシネマエッセイへのリクエストをいただきご紹介しています。今日もその一本です。ラジオネーム私がおばあさんになってもさんからいただきました。ひまわりを見るたびに、そしてウクライナでの戦争のニュースを見るたびに、夏になるたびにこの映画を思い出します。この映画はソフィア・ロレン、マルチェロ・マストロヤンニというイタリアの2大スターを主演に迎え、戦争によって引き裂かれた男女の愛を描いたドラマです。反戦がテーマになると同時に男と女の大メロドラマです。今日の映画は皆さんもよくご存知のこの映画ひまわり。この作品の監督はビットリオ・デシーカです。デシーカ、イタリアの巨匠です。多くの名作を作った監督です。その中でもこのひまわりは大ヒットしました。この作品を作るにあたって、デシーカは構想と準備に10年の歳月を費やしたと聞いています。ソフィア・ローレン、マルチェロ・マストロヤンニ、そしてリュドミラ・サベーリエは、ソ連からこの女優が参加しました。音楽はヘンリー・マンシーニです。彼の数多くの映画音楽の中でも特に世界的にヒットし評価も高い作品です。この映画は第二次世界大戦の東部戦線でのイタリア旅団の悲劇を扱っています。映画の中では広大なひまわり畑が登場します。そのひまわり畑が存在するのは今再び戦地となったウクライナです。ストーリーを簡単にご紹介します。時は戦時中です。陽気なナポリ娘ジョバンナ、そして兵士のアントニオ、この二人は出会いすぐに恋に落ちます。そして結婚式を挙げます。幸せな新婚の日々です。しかしその幸せは永遠のものではありませんでした。 ジョバンナを演じるのがソフィア・ローレン、そしてアントニオを演じるのがマルチェロ・マストロヤンニです。アントニオはなんととても厳しいソ連戦線へと送られることになったのです。見送るジョバンナにお土産は毛皮だと笑顔を見せるアントニオ、大勢の兵士を乗せた汽車はミラノ中央駅を出発していきます。第二次大戦が終結しました。ところが出征したきりアントニオは戻ってきません。ジョバンナは関係する役所へ毎日通っていました。同じ部隊にいたという男を見つけ、その男からアントニオは敗走中極寒の雪原で倒れたと聞きます。ジョバンナは決心します。なんとアントニオを探しにソ連へ行くことを決意したのです。ウクライナの村でアントニオの写真を見せて回るジョバンナ、しかし消息はつかめません。ジョバンナの前には地平の彼方まで続く広大なひまわり畑が広がっています。このシーンはあまりにも有名です。ここにヘンリー・マンシーニの音楽がかぶさってきます。映画史の中でも名シーンの一つだと言えると思います。多くの兵士たちがこのひまわりの下に眠っていました。無数の墓標が並んでいます。言葉も通じない異国、探し続けるジョバンナ。ある郊外の村で中高年の女性たちから一軒のつつましい家に案内されます。そこには若妻風のロシア人女性マーシャと幼い女の子が暮らしていました。このマーシャを演じているのが当時のソ連のスターリュドミラ・サベーリエワでした。二人は言葉は通じません。しかしお互いの目を見て互いに事情を察しました。マーシャはジョバンナを家に招き入れます。そしてアントニオと出会った過去を話し始めます。雪原で投資しかけていた彼をマーシャが救ったのです。その時アントニオはほとんど記憶をなくしたような状態でした。そして自然にマーシャとアントニオは結ばれたのです。マーシャはジョバンナを駅に連れて行きます。汽車から次々と降りてくる労働者たち、その中にアントニオの姿がありました。マーシャはジョバンナの方を指さします。その時の驚いたアントニオの顔、そこに立っていたのはやつれ果てたジョバンナの姿でした。ジョバンナの表情が悲しみで歪み、アントニオが何か言おうと一歩踏み出した途端、ジョバンナはすでに動き出していた汽車に飛び乗りました。そして汽車の中で人目もはばからず声を上げてむせび泣きました。ミラノに帰ったジョバンナ、彼女は自暴自棄に陥っていました。アントニオは死んでいた方がマシだったと彼女はアントニオの母親に叫びました。一方アントニオです。アントニオはその後物思いに沈んでほとんど口を聞かないような状態でした。マーシャはアントニオにもう私は愛していないのかと涙を浮かべます。マーシャの許しを得、病気の母を見舞うという口実でアントニオはミラノへ向かいます。再会したアントニオとジョバンナ、しかし二人の気持ちはすれ違うばかりです。もう一度やり直そうと訴えるアントニオ、その時隣の部屋から赤ん坊の泣き声が聞こえてきました。彼は赤ん坊の名前をジョバンナに尋ねました。ジョバンナはこう答えます。赤ん坊の名前はアントニオ。ジョバンナも別の人生をすでに歩んでいました。アントニオは ジョバンナにお土産の毛皮を渡し、ソ連に帰ることを決心します。ミラノ中央駅です。ジョバンナがアントニオを見送りに来ます。二度と会うことはない二人。二人はよく分かっていました。アントニオは汽車の窓辺からジョバンナを見つめます。駅には抑えきれない涙を流すジョバンナが一人立ち尽くしていました。
今夜は映画ひまわりのサウンドトラックより愛のテーマを聞きながらお別れです。この番組はマイクロソフトチームスでお送りいたしました。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
遥か彼方まで続くひまわり畑、そして駅での別れ、ジョバンナの思いが胸を刺す。矢様俊彦でした。